時刻は午後7時を回りました。こんばんは。番組パーソナリティの藤田真奈です。栃木放送では午後のワイド番組アクセントでも水曜日にお耳にかかっております。改めてよろしくお願いいたします。さあ始まりました。未来を照らせ、高専パスポートトゥーザワールド、略してミラテラ。ここからはラジオをお聞きのあなたと一緒に日本が誇るものづくりの世界を覗いていきたいと思います。ものづくりというふうに一口に言いましても本当に様々あるんですが、例えば車だったりとかスマートフォン、食べ物、建築物、建物ですね。こういった私たちの身の回りにあるもの、もうほとんどのものがものづくりによって生み出されています。この番組ではそんなものづくりの将来を担うべく、全国各地で奮闘をしている若い世代の皆さんと中継をつなぎましてお話を伺ってまいります。さあ、この後はいよいよゲストの登場となりますが、今日は京都府からです。全国の高専生が技術と発想力を競うという全国高専プログラミングコンテスト、通称プロコンと呼ばれる大会に向けて、非常に興味深い挑戦を続けているという皆さんにご出演いただきます。それではこの後7時30分までお付き合いください。ここからは日本各地で活躍をする高等専門学校、高専の学生さんたちと中継をつなぎましてお話を伺ってまいります。ところで皆さんは高専ご存知でしょうか？日本国内には国が運営している国立の高専というのが実に51校あるんですけれども、これ、なんと日本独自の教育制度なんです。中学校を卒業した後に5年間かけてじっくりと専門的なことを学べるという、まあ、日本のものづくりの救世主とも言えるような教育制度だなと感じているんですが、ここ最近ではタイやベトナム、モンゴルにも開校をしているというところです。そんな全国各地にあります高専の中から、今日はですね、京都府の北部にあります舞鶴市、舞鶴高専の皆さんと中継がつながっています。電気情報工学科の井上康人准教授、そして学生さんはお三方、電気情報工学科から辻本健人くん、塚本樹くん、電子制御工学科から蹄和志くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、初めに自己紹介を順番にお願いしたいと思うんですけれども、井上先生からお願いできますでしょうか。
電気情報工学科の井上と申します。私自身は青森県の弘前大学で大学院の博士後期課程を修了し、2007年から舞鶴高専に着任をし、今日、学生たちと来ておりますが、プログラマーズコミュニティ部の顧問を務めています。専門は生命情報科学という分野で、プログラミングを用いて遺伝子やタンパク質のデータ解析を行っています。
ありがとうございます。では、辻元くん、お願いします。
同じく舞鶴高専の電気情報工学科3年生の辻元です。プログラマーズコミュニティ部というところで部長をしておりまして、今、大体2ヶ月ぐらい部長をしているというところになってます。プロコン部とよく呼ばれるのですが、プロコン部は結構人数が多い、後で話すんですけど、人数が多い部活でして結構まとめるのが大変なんですけど、日々頑張っている最中です。自分が高専を選んだ理由としましては、自分自身がずっと小学生の頃からものづくりが好きだったので、そういうものづくりを、学べる場所として高専を進学先に選びました。本日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。では、塚本くん、お願いします。
電気情報工学科3年、塚本樹です。僕は、プログラマーズコミュニティ部では、会計っていう仕事をしています。趣味は、ロードバイクをしていて、長期休暇だったり、休みの日は、サイクリングをして楽しんでいます。高専に入った理由は、中学までずっとサッカーをしてたんですけど、やっぱりパソコンを触ってたりする方が楽しいので、好きなことできる高専を選びました。
ありがとうございます。では、蹄くん、お願いします。
電子制御工学科3年の蹄和志です。プログラマーズコミュニティ部では主にマネージャーという仕事をしています。マネージャーっていうのは部内の清掃だったり、あとは 部員からちょっとしたことを、意見をもらって、それで改善していくっていうものになっております。私が高専を選んだ理由は、高校生の年代で、実際に手で物が作りたかったからっていうところが大きいと思います。プログラミングとか、あとはロボットっていうものを使って形にできるっていう環境に惹かれて、この道を選びました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということでね、今日はこの4人の皆さんをお迎えしてお話を伺っていくわけなんですけれども、今お話の中にもありましたように、今日ご出演いただいている皆さん、プログラマーズコミュニティ部というところに所属しているメンバーと指導教員の先生ということで、全国高専プログラミングコンテストっていうプロコンと呼ばれる大会があるんですけれども、その大会に出場することに向けて日々活動をしているというところなんですが、では改めまして、プログラマーズコミュニティ部、どんな活動をしているのかなど、辻本くん、ご紹介お願いできますか？
はい。今ご紹介いただいた通り、プログラマーズコミュニティ部という部活は、その通称プロコンと呼ばれる全国高専プログラミングコンテストっていうのに出場して、良い結果を残すっていうのを第一の目標にしているような部活になってます。そのプロコンと呼ばれる大会に出る以外にも、他にもいろいろな大会に出て、プログラミングの能力を高めていくっていうことをやっています。どんなメンバーが在籍しているかというと、皆さん、ものづくりが大好きで、ソフトウェアのプログラミングも、ハードウェアのプログラミングも、両方やってる人もいますし、いろんなことをやっている人が、いる部活になってます。先ほども、いっぱい部活に人がいるっていう話をしたと思うんですけど、今、だいたい90人近くが在籍していまして、それぞれの学年、だいたい20人ずつ、計5学年あるので、まあ、だいたい90人ぐらい、在籍しているという形になっています。
ありがとうございます。90人というと、なかなか大所帯だなというふうに感じるんですけれども、改めまして、井上先生、この皆さんが出場しているプロコンっていう大会自体はどういったものなんでしょうか？
はい。全国高等専門学校プログラミングコンテストのことを私たちはプロコンと、カタカナ4文字でプロコンと呼んでいます。このプロコンは、高専生の発想力や創造力、そしてプログラミングスキルの向上を目的に、1990年から続いているコンテストになります。全国の国立、公立、私立の58高専の学生が参加していて、作品やアイディアの幅もとても広いのが特徴となっています。部門は後でお話にもあるかと思うんですけど、テーマに沿って工夫を競う課題部門、自由な発想でものを作る自由部門、その場で競う競技部門の3つの部門があります。今年は10月の10日、11日に香川県の高松市で開催される予定となっています。
ありがとうございます。そういう3つの部門がある中で、今回皆さんは課題と競技部門にチャレンジをしたというふうに伺ってるんですけれども、まずその課題部門って一体何なのかっていうところ、ひづめくんから教えてもらってもいいですか？
はい。課題部門とは、毎年、違った課題が与えられて、それで与えられた課題に対して、課題に基づいたアイデアを形にする部門となっています。去年の課題ですと、ICT を用いた環境問題などの課題などをしておりました。
なるほど。毎回課題が提示されて、そこに向かって皆さんで活動をしていくっていうことなんですけど、ちなみに今年のテーマは辻本くん何なんですか？
そうですね。今年のテーマとしては ICT を用いた作業の効率化というものがテーマになっています。
おう、ICT を用いた作業の効率化。これ最初にテーマ聞いたときに、なんかアイディアって浮かびました？
なかなか難しいところではあって、そう、毎年結構アイディア出しっていうのがすごくもう部員全員でも考えて、やってるんですけど、僕としては最初、作業効率化っていうと最近 AI っていうのが結構やっぱり社会に浸透していってる中で、その AI を用いて何か作業効率化ができればなっていうアイデアを思い浮かびました、私の中では。
なるほど。皆さんそれぞれね、アイディア出しをしながら、じゃあどれをこう、どのように具現化していこうかっていうところだと思うんですけれども、 これからどんな技術をこう用いて挑戦していこうと辻元くん思ってますか？
そうですね。今年の高専プロコンにも私は参加させていただいたんですけど、そこではちょっとハードウェアとソフトウェアの融合という形で、やらせていただいたんですけど、それを今年も挑戦しようかなと思っています。
それは90人っていう大所帯の中で、まあ、皆さん役割を分けてチームで作業を進めていくと思うんですけれども、そのチームで活動する中で何か意識してることってあります？辻元くん。
そうですね。チームで、作業するときに結構意識してることなんですけど、何もやらない人っていうのを、極力出さないようにっていうふうにはしてます。全員の様子とかを見て、それぞれの人に合った、その人の、できることに合ったものをやってもらうっていうのを結構僕自身が意識してます。
やっぱりね、チームなんで、みんなで作り上げたっていう感じにしたいから、やらない人が出てくるっていうのだけは避けたいですもんね。あと、まあ、課題部門ということで、毎回違う課題が提示されて、そこに向けて、技術としても結構難しいことをね、使う必要があったりとか、工夫が必要な点もあるんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりは、ひづめくんいかがですか？
ハードウェアとソフトウェアっていう連携の部分でどういう連携をしていけばいいのかっていうのが難しい点になっていたり、あとは去年の話なんですが、どちらかができないと連携ができないなどの問題を、状態をなくすために工夫したりしていました。
チームでね、役割分担を決めて、みんなでこう作業をしていくという課題部門のお話、今伺ったんですけれども、続いて競技部門についてもお話を伺っていきたいと思うんですが、じゃあこれは、塚本くん、どういう部門なんですか？
競技部門は出された課題に対して自分たちで作ったプログラム、アルゴリズムでどれだけ正確に少ない手数で早く解けるかを競う部門です。イメージとしては、まあ、パズルを解くプログラムを自分たちで考えて書いて、そのプログラムを他の高専と、競い合うような感じです。
正確さも必要だし、その処理能力の速さっていうところも必要になってくるわけですよね。塚本くんはどんなところに面白さを感じて取り組んでいるんですか？
そうですね。まあ、他の人から見たら、面白さがないように見えるんですけど、やってる自分たちとしては、改善した、そのプログラムの手数が減ったり、実行時間が短くなると楽しいですし、まあ、解いてる様子を視覚化するビジュアライザーっていうものがあるんですけど、その自分たちのアルゴリズムが、動いてる様子を見るのは楽しいです。
今のところうまくいってます？
そうですね。一人、チームメイトに強い子がいるんで、その子のおかげでなんとか、順調には進めるかなと。
あ、そうなんですね。やっぱりそういうキーパーソンがチームの中にいるわけなんですね。で、その競技部門なんですけれども、実はこの4月1日に課題が公開されるというふうに伺っておりまして、現段階ではまだ課題がわからない状況なんですけれども、そんな中で今ってどんな準備してるんですか？
そうですね。競技部門っていうのは、まあ、受験とかテストとかと同じで、どうやって解くかとか、解法を思いつくかも慣れなんで、ひたすらアルゴリズムの勉強をしたり、あとは、後輩の育成のために、簡単な課題とかを出して、まあ、教育プログラミングっていうのに慣れてもらっています。
ああ、やっぱりそういう訓練しておくと、瞬発力というか鍛えられて変わってくるわけですね。
そうですね。
では、その課題が公開される前ではあるんですけれども、現段階で自分たち、まだここもちょっとやんなきゃいけないなっていうふうに感じている部分はありますか？
そうですね。さっきも言った通り、競技部門っていうのは、なんか、チーム開発というより、個人開発の方が大きいので、技術の継承だったり、個人の能力に、差があったりすることが課題だと感じてますね。はい。
ね、今ここまで学生さん中心にお話を伺ってきたんですけれども、先生、改めまして、こうやって、まあ、自主的に学生さんたちが活動しているように感じるんですけれども、そんな様子ご覧になっていて、どんなふうに感じてらっしゃいますか？
はい。部員全員、まあ、プログラミングを学ぶだけではなくて、 1年に1回は何かしらのコンテストに応募するという目標を持って活動していますが、最近ではプロコンに限らず、アイディアソンやハッカソンにも積極的に挑戦しています。こうした取り組みによって、プログラマーズコミュニティが活性化している点がとても良い点だなと思っております。それぞれが目標に向けて、アイディア出しからシステムの完成まで一通り経験するため、学年が上がるにつれて、この経験が活かされてきております。また、校内には、ものづくりラボという施設があって、3D プリンターやレーザー加工機などを自由に使えて、プログラミングに限らず、ものづくりや、それを組み合わせたシステム制作やシステム創作って言ったらいいですかね、というのも増えてきているようにも思います。
やっぱり学生さんたちってこう、年を一年ずつ重ねるごとに成長していってるっていうのは先生からご覧になっても感じますか？
はい。やはり舞鶴高専は、こう、比較的自由な校風の学校なんですけど、まあそういった自由な校風の中で、こう、ものづくりをしていくという経験っていうのが、やはり学年が上がるにつれて、学生たちの成長とともに、見えているような形になってます。
あとは今のお話の中でプロコン以外のコンテストにも挑戦をしているっていうお話があったと思うんですけれども、そういうのって先生から提案をされるのか、それとも学生さんたちが自ら見つけてきてこれをやりたいっていうふうに言われるのか、いかがなんですか？
こちらはですね、学生がこういうコンテストに応募したいという情報を集めて、それで応募しているものが多いです。
やっぱりそうなんですね。日頃からのこうアンテナといいますか、と、あとはそのやる気というか、そんな感じですかね。
そうですね。やはりその自由な校風の中で、そういう、こういうことをやりたいという気持ちというのが、プログラマーズコミュニティの活動の中ではとても大事なのかなというふうに思っております。
ありがとうございます。本当に90人ということで、なんかすごいなっていうふうに改めて感じているところではあるんですけれども、では、一生懸命そのね、プログラミングについて現在学びを深めている学生さんたち、将来どんなことをこうやりたいか、実現したいかっていうことを伺っていきたいと思うんですけれども、辻元くんはどうですか？将来、プログラミング使ってどんなことをやりたいですか？
私自身はプログラミングを使ってやっぱり世の中の役に立つものを作りたいなっていうふうに考えてるんですけど、まあずっとその小学生の頃からものづくりをやってきて、ものを作って人に使ってもらうっていうことの楽しさを結構感じていて、そういう、それを世の中にみんなに広めていって、プログラミングで世の中を良くしていくっていうのを自分はやっていきたいなっていうふうに思っています。
プログラミングにはやっぱりそれだけの可能性あります？
そうですね。結構最近 AI とかがよく言われてるじゃないですか。あれもまあ元はプログラミングがあるわけですし、やっぱりプログラミングっていうのはその世の中を大きく変えていくんじゃないかな、まだまだっていうふうには思っています。
では、ひずめくん、どんなことやっていきたいですか？
辻元くんと同じような感じなのですが、社会の役に立つプロダクトを将来的には作ったり、そういうことをしているところに携わっていきたいと考えています。技術だけにこだわるのではなく、ユーザーのこととかも考えて作っていけたらなと思っております。
では、塚本くん、お願いします。
僕は自分が作りたいものを作るのが好きなので、ね、ちょっと二人とは違って、社会のためというよりかは、自分が満足できるようなプロダクトをたくさん作っていきたいなと思います。
どうなったら、塚本くんは満足できます？
結構好奇心強めなんで、満足してもまた新しいものに行ってるような気がします。
それは素晴らしいことですね。作りたいものを作るっていうのと、求められているものを作るっていうのは、もう永遠のなんか課題みたいなところがあると思うんですけど、じゃあちょうど皆さん今いいバランスでチームを組めてるのかなってお話を伺いながら感じました。では最後になりますけれども、井上先生、この舞鶴高専のプログラマーズコミュニティ部としての展望って何かございますか？
やはり自由な校風なので、やりたいことを 一番中心にやっていただいたらいいのかなというふうには思っているんですけど、舞鶴市に舞鶴高専所在していますが、地域貢献の一環として舞鶴市にも貢献できればいいなというふうに思っております。高専生の発想力や想像力、プログラミングのスキルを活かして、舞鶴市の地域の課題解決につなげて、住みやすい街づくりにできればなと思っております。それと、最近では小中学生もプログラミングを学ぶ機会というものが増えてきておりますので、プログラミングに興味のある小中学生の支援もできればなとも思っております。
ありがとうございます。地域の課題解決ってなりますと、やはりこの地域の皆さんと結構コミュニケーションを取っていく必要もありますよね。
そうですね。舞鶴市役所であったり、地域の方々であったり、いろいろと街づくりの団体などもあるということですので、いろいろと意見交換をさせていただいたりとか、課題を聞いたりして、できれば何かシステムとしてできればなと思っております。
本当に地域をね、技術で良くしていこうとか、世の中をもっと便利にしたいっていうような皆さんの思いが非常にお話の中から伝わってきたなというふうに感じますので、ますますのご活躍を楽しみにしております。ということで、ここまで京都府にあります舞鶴高専の皆さんと中継を結んでお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしております未来を照らせ、高専パスポートトゥーザワールドミラテラ。今回は舞鶴高専の皆さんにお話を伺ってまいりましたけれども、プログラマーズコミュニティ部。なんかもう響きからして今時な感じが しますけれども、今でこそこのプログラミングとかで一般的な言葉になっていますけれども、10年、20年前どうだったかなっていうふうに考えたら、なかなかそんなに一般的ではなかったと思うんですよね。でもそれが今や小学生、もしくはもっと幼い年代から学ばせるような時代になってきているっていうことを考えると、やっぱりこれからの時代に必要とされている技術なんだっていうことだと思うんですよね。で、さらに今日お話を伺った学生さんたちもそうですけれども、この技術で世界を変えられる、世の中を良くできるっていうようなマインドを持って、その技術開発だったりとか、研究に取り組んでいる若者がいるって、すごくなんか私、心強いなっていうふうに感じました。のびのびと学ぶことができるっていう環境を作っている先生方も素晴らしいなというふうにお話の中から感じたんですけれども、あと最後、皆さん、では、このプログラムを使ってどんなことやっていきたいかっていうお話の中で、世の中の役に立つ、望まれているようなものを作りたいっていう学生さんたちもいれば、ね、自分が作りたいものを極めたいっていう、もうこれ、ものづくりの根底だというふうに思うんですよね。やっぱり自分が作りたいものはあるでしょうし、その一方で、世の中の困りごとだったりとか、こういうものがあったらいいな、こういうのも作ってほしいっていうニーズもあると思いますので、その両輪で動いているのがうまくいっている団体だったりとか、企業だったりとかするのかなっていうふうに感じますので、まさにこのプログラマーズコミュニティ部、そういった両方の思想を持つ学生さんたちが在籍していて、まあ、切磋琢磨しながらうまく回っているのかな、なんてお話の中から感じました。そしてね、大会も控えているということで、ぜひ、余すことなく自分たちの力を発揮して頑張ってきてもらいたいな、というふうに思っております。ということで、この番組では毎回全国各地の優秀な高専さんの様々な取り組みをご紹介しながら、ものづくりの魅力をお伝えしていけたらと思っています。次回もお楽しみに！